マタイによる福音書第25章の31節から40節まで。人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えてくるとき、その栄光の座につく。そしてすべての国の民がその前に集められると、羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分け、羊を右にヤギを左に置く。そこで王は右側にいる人たちに言う。さあ、私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に訪ねてきてくれたからだ。すると正しい人たちが王に答える。主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。そこで王は答える。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのである。石巻には日和山という山があります。この日、あの日、多くの人たちがその山を駆け上ってきました。今あれから2年が経ち、毎日この山に来られる方がたくさんおられます。ここは津波によって何もなくなってしまった石巻市街地が一望できるところです。この町はどうなっていくのか、自分たちはどうなっていくのか、未来はどうなっていくのか、それを考えるとき、ため息交じりに自分たちの不安を話してくださる方もおられるのです。あの日、被災者である私の友達はここまで逃げてきました。振り返ったとき、黒い波と悲鳴がそこで渦巻いていたそうです。そして幼い子供を抱きかかえて流されていく母と子を見たといいます。その時見た情景を彼女は毎日夢で見ると教えてくれました。毎日です。大きな地震が、また余震が来た時に彼女はこのように叫びました。もう許してください。この叫び声に誰が答えることができるでしょうか。もう許してください。この声に答えることができるのは、十字架の上で私たちのために亡くなった主イエス・キリスト以外にはない、そう思いました。イエス様の十字架の道行きにはいくつかの伝説が生まれています。ベロニカという女性がイエス様の顔を布で拭いました。するとその顔に布が映ったという伝説が生まれています。この伝説もとても素晴らしいと私も思います。しかしそれ以上にイエス様の苦しみに寄り添おうとした女性がここにいた、それが私の胸を打ちます。痛み苦しみの中で一番してほしいことは、そこに寄り添うということではないかなと思うのです。お祈りしましょう。主イエスは道を進まれるに従い、苦しみの汗が顔から流れました。一人の婦人が心打たれて持っていた布でその汗を拭いました。不思議なことに主の顔形がその布に残ったという美しい伝説が残りました。主イエスよ、私たちが真心から主の苦難を思い、自分の罪を悔いるようにしてください。隣人の苦しみに冷淡になるような利己主義から解放し、ますます主を愛する心を与え、隣人の中にあなたを見出していくことができますように。あなたと共に葬られ、あなたと共によみがえらせてください。アーメン。